い、皆さんこんにちは。
じゃあ
別ラジでございます。
うい
っ、はい、っていうことなんですけども、今回もアンケートを取りました。
いやーね
ー、はい、
俺はね言いたいことがある。
なんだい。
嫁子おめでとう。
ここで言う、ここで言うんだ。
おめでとう。
ああ、りょうやも見たツイート、
おめでとう。
説明をしないといけないね、リスナーにね。
おめでとう。
この番組を一回出てくださった。
おめでとう。
おめでとうですか。おめでとうだけでいいか。説明な
くて。おめでとう。
なくていい？おめでとうはもう、おのおので言ってると思うから。
おめでとう。
うん。いや、まあまあまあ。同い年だからね、同い年の人がね。
おめでとう。
おめでたいよねっていう。その、広げることないの？こっから。
おめでとう。
おめでとうしかない。その、エヴァの最終回じゃないから。
すべてのテゲスペチルドレンのためにおめでとう。
テゲスペリスナーが何人いるかわかんないですけど、うん。いや、まあ、おめでたいよね。うん。あ、そうなんだ。
おめでとう。
だっていう。うん。ね、おめでとうだねっていう。そうだねっていう。もう、これからちょっと、人生変わると思う。ガラッと変わると思うから、生活リズムとかね。なんか、うん。もうなんか、俺らのことはもう忘れていくのかなっていう。寂しさはありますけどね。忘れてもらって全然構わないですけどね、そういう人は。
いやー、おめでとう。
実生活が大切なんで。
俺からはそれだけや、おめでとう。
あ、おめでとう、それだけだと。まあ、その接点がないからね。
嫁子、おめでとう。
そこまで接点がないからね。うん。まあ、気になる方は、てぎ嫁さんって人のツイートを遡ってくださいっていうぐらいですかね。はい。じゃあ、アンケートいきますか。
おめでとう。
おめでとう。はい。おめでとうしか言わなくなっちゃった。はい。今回アンケート取りました。今回のアンケート。
嫁子おめでとうで取った？
おめでとうで、おめでとう、祝福できる、できないで、できないに入れてた人は、ダメだと思うけどね。
人として終わってそうやけどね。人として。アキラの、後者でしょ、うん、人として終わってる方でしょ。
まあ、俺は人の幸せを足引っ張るタイプですから。最低ですね。うん。
終わってるね。
終わってますよ。うん、
どうした話聞こうか。
話聞こうか。あれ先週の先週のなんか、うん。なんか男性器の形したキャラクターが出てくるけど。いやいやいやいや。いや、全然そんなんじゃないけど。アンケート取りましたよ。はい。今回のアンケートはですね、スマホケースをしてますかで募集しました。
はいはいはい。
一応選択肢としては、背面カバー型、手帳型。
てかあれやね。
はいはい。
アンケート、え？まだ OK ってことな。
終わると思ってたけど、まだいけてるね。うん、生きてるね、アンケート。
やっぱ反発来たんかな？
わかんない。で、まあまあ、とりあえず先週終わるって言っちゃったから、今終わる終わる詐欺をしてます、
ね、
今。
ねえ。
だから、まあ、いつ終わ
る。謝らんといかんのじゃん。
いやいやいや、もう、
僕の認識違いでしたって、謝らんといかんのじゃない修正、まあ。
いつかは終わるんで、って。あの、うん、
大丈夫だ、
うん、
ニュースとかでも失礼いたしました。
いや、まあ、誤報ですよね。なんか、うん。いや、まあ、その。
大丈夫だな。
じゃあ、まあ、最終回と言ってお詫びを訂正した方がいいですかね。最終回と言ってしまいましたが、まだ続いてます。お詫びして訂正しますっていうことで、いいですかね。まあ、スマホケースしてますかのアンケートです。選択肢の途中でしたね。背面カバー型、手帳型、カバーな
嫁子型とか？
どんな形だよ。あと、カバーなんてしないっていうのと、スマホ持ってない。この4択でアンケート取りました。
う
ん。24票届きました。
はいはいはい。
はいはい。一番多かったのは背面カバー型ですね。
ああ、まあそうだな。
背面カバーが多かったと。うん。で、次が手帳型。うん、背面カバー型は 63%。
はいはい。
手帳型が、
うん。
29%。
はあ、はあ、
で、カバーなんてしない、4%、うん、スマホ持ってない 4% ということです。まあまあまあまあ、ほとんどがカバー型だとね、スマホは。
うん。
りょうやんカバーしてる？
あーまあ、そうね、背面カバー型なのかな。
はいはいはいはい。
うん、
自分はちょっと手帳型で、あのカードとか入れてんのよ。
はい、
スマホにね、うん、
はいはいはい、
クレジットカードとか、あの貴重品をね、うん、ちゃんと肌身離さず持ち歩くという感覚です。まあまあまあ。ってことで、結果なんですけど、こちらツイッターで新マオニーさんからリプライ来てますね。
うん。
手帳型 IC カード入れられて楽なんですよねって。あ、手帳型はね。うん。そうか、IC カード入れて、そうか、その、スイカとかね。 スマホでタッチする。
モバイルタイプじゃないよね。
ああ、お財布携帯型じゃないってことだよね。お財布携帯として入れてたらね、ああいうのってもう一括でいけると思ってたんけど、まあ IC カードをそういうので入れちゃうタイプと、まあそっちはそっちで便利かもねっていう、まあ分けてるんでしょうね。チャージとかもね、なんかするときにカードをどうなんだろうね。スマホでもよくねとは思っちゃったけど一瞬。あと背面カバーになんか埋め込んでる人いない？スマホの背面カバーのところに、だからスマホと背面カバーの間に IC カードを忍び込ませておくみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
なんか薄いから入るよね、みたいな感じで。
なんか入れてる人いるよね。うん、
入れて、あれで、ね、疑似的なお財布携帯を作ってる状態のやつ、いますね。いるなと思いつつ、ね。うん。
うん。
でも、まあ IC カード系は、自動改札がないんで、こっちは。いりませんね。ほとんどスイカとか、交通系とか使ってる人、ほぼほぼ見たことないね。支払いで。コンビニで支払うときに IC カードとかでね、まあ、IC カードの話になっちゃうけどね、スマホカバーの話じゃなくて。
ああだってそもそもあれやん、
うん、
イコカやろそっち。
イコカですらどうなんだろうね、まあ、
関西がイコカやろ、四国なんなのね、まあ、
四国はもう何もないから、なんかあるよね、うん、四国は自動改札がない。自動改札はあるけど、その IC 系がないから。
デスカかね。
そんなんの？なんかいろいろあるなとは思いながら。
なんか、あれ、高知デスカじゃなかったっけ？なんかあったよね。
なんかあるよね。早川県とかあるよね。
うん。
いろいろあるね。真中だっけ？うん。なんかそういうのもあるしね。なんか、まあ、
真中なっつった今。
真中な？双子かな？いや、まあ、IC カードの話はいいとしては、スマホカバーはやっぱり、落としても大丈夫なようにしてる？
やっぱデスカじゃん。
デスカってあんの？
あるある。
知らん。初めて聞いたわ。どこの？
あれやろ。バスとかで使えるやつ。バスとか、あれじゃない。
デスカチャージ。どこだ？ IC カードデスカ。あ、そうなんだ。
はい。
まあ。どこで使ってるかさっぱりではあるんだけど。
あったけど。
はい、ためになりました。いやいやいや、あ、高知のね、あ、へえ、バスの、はいはいはい、まあまあまあ、それはいいとして、だからスマホカバーとかって何つけてるとして、それはやっぱ落としたらいけない時のためにつけてる感じ？
そうね、
うん、やっぱ落とした経験ある？
あ、そうそうそう、
あ、なんかね、自分もなんか落とすから落としたら困るなって思って背面にはしてたけど、やっぱ手帳の方が、なんか手帳使ってる人見てなんか憧れがあって手帳に変えました。
ああね、
なんか手帳型だったらその、うん、動画とかも横でなんかそのなんか立てて見れるじゃん、
はあはあ、
ああいうのいいなって思って、横持ちでこうなんかああいうのに憧れてし
ま
う、
まあ、あるよね、うん、うんうん、
なんかこうで、スマホケースの話はもうちょっと続くから、いっか。一回タイトルコールしようか。じゃあ、タイトルコールします。はい、はい。別にあんたのためにラジオ言ってんじゃないんだからね。略して、あれ。ここはバッツリ
略して。
略して、別ラジ。
略して。
別ラジです。
言わない。テゲスペじゃなくて。
テゲスペは、どこ、手とかないからな。別にあんたのためにラジオやって、手か。手るんじゃないのは手か。ゲーないな、でも。うん。まあいいや。はい。そんな感じでございましてですね。まあスマホケースを最近買い替えたのよ、実は。
はあ、はは
あ、だそういうのがあって、ちょっとこういうのにしてみたっていう話なんですけどね。スマホケースを買い替え、なんか前のやつがなんか横になんか立てれなくなっちゃってさ、ヨレヨレになって。
いやもう、スマホ変えろよ。
スマホは変えないよ。
スマホ焼けしとるとかっていうんだから変えろよ。
いや、スマホ変えろなんていうのがなんかこうハッシュタグ見てもなかったからね、大丈夫だなって。誰も俺のスマホのことを気にしてくれてないから、ハッシュタグ見てもな、スマホ変えろはなかったんで、まあまあいいのかなって、騙し騙し。いろいろ買い替えるもんが多すぎる、そんなことしだしたらこの春新年度でございますけど、なんかね、いろいろ、それこそ時計も買ったよ、今日届いてさ、
ああ。
どうだったよ。
そうそうそう、来てなんかいろいろ説明書を見ながら、あのいろいろなんかヤフーショッピング、まあ値段見比べていろんなところでアマゾンとか、
うん、
見比べた時にヤフーショッピングのやつが一番なんかお得だなというか、そのペイペイで支払ったらポイントがね戻ってきたりとかするっていうのでいろいろお得な風に、思ったんで、
はあはあ、
ヤフーショッピングで時計買ったんだけど、そしたら、
うん、
時計屋さんがね、加藤時計店っていうところから送られてきて、
うん、
あのこれ高知県のとこだね高知県の メーカーというか時計屋さんがなんか出店してたんだね。って思ってびっくりしちゃった、
ね、
びっくりしちゃった。なんか すぐなんか次の日届いちゃったから早って思ってなんかその追跡情報とか見たら高知市でなんかこう送られましたみたいな感じの、
ああね、
書いてたから
意外に近かったよ。
近って、あ、こんなとこ高知にあったんだなって思いながらね、
まあでも車で行くと遠いもんね。
まあそうね、遠い遠い、高知市なんでね、それこそ田舎もんからすると遠いんですけど、まあ送料も無料だったしちょうどね良かったということで、まあそんないろいろ買い替えてはいるっていう新学期でございますけどね、
うん、
いや一応なんかそういうので、新学期に関わることなのかな。ちょっとメールが来てます、
はあは
あ、お名前エボルーブさんからいただきました。
お、アンデージの人、
はい、普通音ですけど、別ラジの皆さんこんばんは。
こんばんは、
最近怖い目に遭いました。
別ラジは
何でもエレガント矢沢と名乗るとても怪しいアカウントからスパムが届きました。アマゾンは副業者を募集しています、経験があってもなくてもいいですなど、なんとも曖昧な文面、幸い私はアマゾンのアカウントなど持っていないのですぐ先だと判明しましたが、どうやらこの人は他の方にも同じ文面を送っていたようで、おそらく私が美女のキリンのアイコンだったから釣られてきたんでしょう。ですが騙されません。反撃として呪いの QR コードを送っておいたので2週間後が楽しみですね。かっこ一瞬ガチのスパムだと思いました。新年度もよろしくお願いしますと新年度の挨拶でした最後、これちょっとこの
後なんかあれでしょ、どこぞのカマチョがなんかやったやつでしょ
見たことある、
なんか流れてたよね。
あ、流れてた。りょうやのとこにも来てたんだ来てたっていうか、うん、あれなんだね、うん、そうそうそう、そういうアカウントがね4月1日にあったとかいう話でござい
ます。タイムライン上であったけど、うん、なあこれどこぞの彼女かと思ったけど、
うん、
うん、
エレガント矢沢慎って人だ
よね。あれでしょ、キロさんのことでしょこれ、
本名 OK なんてしてないんで、言わない。
本名 OK じゃない、
本名 OK じゃないんで、そこら辺はちょっとそこの線引きはまだちょっとしておきたいなと思ってるんでね。あれなんですけど、だから
あれでしょ、地元がキーロさんのことでしょ、
地元パレスチナでございますけどね、いやもう毎回4月1日はもうなんかアカウントの名前を変えるっていう、これはもうエイプリルフールを乗っかろうというエンタメを全力でやってて、私は、
毎年、だからカマチョでしょ、
カマチョです、毎年名前を変えてます名前を変えてはなんか
何年前ぐらいかな、
もう5年以上やってる多分。
ああ5年以上やっとるんや、
やってるやってる、毎回名前変えてるから、エレガントハクビシンっていう名前に変えたのが一番最初だったな、最初の
年は。ちなみにハクビシンに変えたあれは
何が、あれって
その由来は、ハクビシン
にナノマシンと五感が似てるからです。
五感が似てるから、
似てる
から。で、次の年は、
次がねエレガントナノマムシに変えて
る。それはなんで、
これもパッと見似てるよね口に出すと大体同じ
でその次は、
次がねエレガントタクマシン、
それは
これも五感が似てるよね。
ああ、
うん、
で去年が、
去年がオリエントナノマシンじゃなかった、オリエント工業、オリエント工業のダッチワイフを、アイコンにして、うん、だ気がする。
ああね、
で今年エレガント矢沢シンっていうのがいたね。
ああ、はいはいはい、
矢沢シン皆さんご存知ですか。
あれ、矢沢心じゃなかったっけ。
いや、矢沢慎よ、あれ。
あ、そうなんや。うん、俺、ずっと心って思ってたけど。
寺田、寺田じゃないね。心。矢沢慎。
あれでしょ、まさとの嫁さんやろ。
まさとの嫁。そうそうそう。
ええ、
そう、俺も、それで、まさとの嫁という情報しかもう自分の中でなくて。やってみたはいいけど、うん、あれこれどうしようっていうのがあって、もうなんかスパムを送りつけるという手段になりました。
え、あのスパムの文面はなんか自分で考えた？
もともとあったのをちょっとアレンジした。 Amazon は副業を募集してますっていうのが一時期流行ってたね、スパムとして。
あ、
ガチスパムがあったの。
あ、そうなの。 Amazon からと。
Amazon は副業者を募集していますっていう、経験があってもなくてもいいですっていう、そういうのがあって。
あ、そのスパム文面が流行ってたよ。
そうそうそうそうそうそう。それをもうなんか文字ってなんか、うん、うん、なんか調べてみたけど分かりませんでしたっていうクソブログの書き方を踏まえつつ、
もうね、
そういうのをやってみて、LINE の問い合わせみたいなののアドレスが別ラジっていう、別ラジの URL を貼るという、うん、宣伝みたいな人。
はあはあ、
だから嘘ですよっていうのを、なんか嘘か本当か分かりづらいけどね、そういうことしたっていう、うん、まあまあまあ別ラジファミリーでなんか冗談の通じそうな人には送りましたっていう感じです。
ああね、
うん、これはなんかガチだと思われてもしょうがないんでね、うん、っていう、ことがありましたっていう話ですね。
でもそれはなんかあれやろ、
うん、
建前上の言い訳やろ。
建前上の言い訳って何？あ、
建前上の言い訳やろ。
本当は何だって？
本当あれやろ、なんかゴリゴリにいじられてまたかさぶたになりたくないからやろ、人選んだってことやろ。
人、まあそうね。ブロックされたことあるんだよ一回。俺、
あ、そうだ。
ネトファにガチで本物の乗っ取りかと思われて、一度ブロックされたことあって。もうそっからはもうちょっと人選ぶようにしてます。
ああね、
うん、人選ぶようにしたりとか、
ね、じゃあ軽いかさぶたになってんだ。
ああ、そうそうそうそう、もういまだにね。うん。
で、なんか。あ、キヨビビってんだ。
ビビってんね。
あ、ビビってんだ。ああね。
ね、それでなんか QR コードが送ってきたっていう話があるんですけど、まあその話はこの後します。じゃあ。はい。ということで、今回もよろしくお願いします。
さっす。
はい。あきひろと、
りょうやんと、
別ラジ。ということで、改めまして。
ルルーンつって、あれやろ、今回、テゲスペとかなっとるやろ、
テゲスペって。
読み子おめでとう、おめでとうやから、タイトルも。
そう、取り直さなきゃいけないやつじゃん、それ。差し替えるのめんどくさいわ。うん、まあ。はい、それで、改めまして。
入れとったらいいや。
改めまして、パーソナリティキロです。
あ、読み子です。
聞いてる？嫁子。嫁子って名前でもないけどな。なんか、ちょっと一文字変えると危ないなっていう、ありますけど。うん。
いや、なんか俺の中で嫁子なんやけどね。
ああ、そうなんだ。なんか、嫁コーヒーライターみたいな言い出すとなんか、変な、なんかあれが出ちゃいそうですけどね。はい。
知らん、それは。
そう。大阪の人はね、言うんですよね。口開いた状態で飴コーヒーライターで調べたら出てきます。
まあ
いいです。なんかそう、それでね、
どうした？
エボルーブさんもなんか名前変えてて、
なんだか、あ、乾電池の人も、
そうそう、うん、思い出せ
る。ついにエネループにした。
4月1日に名前変えてたから、
うん、あ、もう
冗談通じるかなって思って、
はいはいはい、
送ったんですよ。
あ、かさぶたになりそうじゃないなと思って。
そうそうそうそう。そう、
あ、
同じことしてるなっていうか、なんていうか。やってることがね。っていうので、QR コードを送ったら、うん、あ、送られてきたんだね。なんか、スパムというか、返しで、なんか、あげるって言われて、
うん、
なんか、変な DM みたいな感じで。QR コード、それ読み取ってみたら、
うん、
なんか、文字が書かれてて、
うん、
小宮加穂の。
当てようか。
はいはいはい。
当てようか。あれやろ、くたばれって書いてたやろ。
いや、くたばれではなかった。くたばれって QR コードでして生成してわざわざ。送るかねっていう。なんかまあ、このメッセージを見たあなたへって書いてましたけどね。
うん。
ね。ね。
だからこのメッセージを見たあなたにくたばれって書いてたやろ。
くたばれではないです。なんか、小宮加穂の、パーフェクトジュリちゃん教室っていうなんか、なあまあ、ね、なんかパーフェクト算数教室っていう曲がありましたね。東方のなんかアレンジみたいなんで。なんかそれっぽい。
ああ、そうなの。
この合作の URL を、13日以内に9人に送信しなければ、ジュリちゃん以外の女の人の顔が空気階段もぐらに見える呪いが付与されます。頑張ってね、ということ。小宮加穂というアイドルマスターのキャラクターですね。の URL の URL が機能してなかったんで、さっぱりアクセスできなかったですけど。
ね、
そういう人物がいるんだねっていうのと、私は、送れないんで、結局どっちみち URL を送ることができないので、空気階段もぐらに女の人の顔が見えるみたいです。2週間後に。空気階段もぐらって、ね、別になんか見えても全然、まあ、AV が見れなくなるのは残念ですけどね。僕音声作品派なんで、鈴木もぐらでも全然大丈夫です。っていうね、意外とダメージがなかったっていうね、話でございますね。まあ、なんだこんな話でいいのかな。もうちょっと掘り下げる、当日どういうことしてたかっていう話ですけど、エレガント矢沢シーンのツイートをちょっと遡りますけど、
うん、
この度映画を作ることになりましたっていう書いてますね。これ嘘ついてますね。タイトルは新矢沢です。うん、矢沢新を反対から読むと新矢沢ってなるっていうので、この前新仮面ライダー見に行ったのもあって、あ、新シリーズみたいな感じで新矢沢面白いなって思っちゃったんですよね、自分が。
ああ、考えてると
考え、そうそうそうそう、
あ、何にしよっかなっつって、
そうそうそうそう、嘘つく、どういう嘘つこうって矢沢新になってみたはいいものもっていうね。
のでそんなに知らねえしこの人、
そうそうそう。どうしようかなって思って、新矢沢っていうので矢沢永吉の画像をバンって出すっていう、
見切り発車で出たものの、と
そうそう出たものので、
いまいちこう分かってない、やべえっつって、
やべえと思って、でも矢沢永吉の画像を出すっていうことに逃げましたよね。そういう、個人的には好きですよ。ああ、面白いっていうか、まあまあまあ、そういう、自分は面白いと思ってやってますっていう。
ああ、面白いと思ったからやったんでしょ？
やってます。それで、その後に、追加で、場面写真を公開っていうので、映画の撮影とかでよくあるじゃないですか、先出し画像みたいな。
うん。
そういうのをちょっと、想像して、送ってみて、矢沢永吉の画像をバンってもう一つ載せて、へえ、あんたも矢沢って言うんだ、のシーンですっていう。もう、7ですね、これね。
ああ、はい、はいは
い。あんたも7って言うんだよ、あのやつ。
うん。
あれ、7の作者って誰かご存知？
名前、覚えてないかも。
うん。矢沢愛っていうのよ。
ああね。
もうちょっと今鳥肌もんじゃないの？聞いてる人っていう。
いや。へえじゃない。
これ、伏線ですよ。今、
あ、出た。マジでダサい。
これエイプリルフールにこのネタ見て、うん、ここまで考察できた人がいたら教えてほしい。
逆に
これ分かってなかったでしょうっていう。
ああ、
ね、だから今解説しますよ。今エイプリルフールのあの日のことをもう風化したんでね、これ矢沢違いじゃねえかっていうツッコミ待ちだったんだけど、リツイートが1です。
なるほどね。
残念ですね。あ、2か。2っていうか1は俺だから、シグさんしかくれてないっていうね。悲しいですね。そういうことがありました。
先生悲しいですっていう感じから始まるやつでしょ。
先生悲しいです。これがもうちょっとみんな、もう私のその、ね、作品の魅力に気づいてくれないという、もうね、その、残念ですね。芸術作品を分かってない。皆さんは。そういうことです。美術館でもう素通りされてる状態ですよ。展示されてるのに誰も見向きしないっていうね、そういう状態でございましてね、まあそんなエイプリルフールでしたという話でございます。
はいはいはい。
そういう解説はね、させていただきましたけども、さあそんな感じで。あとはもう 普通歌がいろいろ来てるんで読んでいくだけになってなりますけどここのゾーンは、はい、そうですね、いろいろ来てはいますけど、島お兄さんから普通歌来てます。
はいはい、
はい、先日映画刀剣乱舞、聡明を見てきました。刀剣乱舞を少し履修してるだけでも十分楽しめるくらい初心者でも楽しめるものでした。簡単にストーリーを言うと、通常ならありえない現代に時間差行軍が来る危機が迫る中、それぞれの、刀剣男子が仮の主と共にその危機に対抗していくというものです。うん、笑えるところ、黎明、聡明じゃなくて黎明仮の主、仮の主って言いましたね今ね、主と共にその危機に対抗していくというものです笑えるところ、シュールなところ、イケメンによるかっこよすぎる盾、全てが素晴らしかったです。特におすすめのポイントとしては長谷部です。イケメンすぎワルタ、僕もああいうイケメンになりたいでござるな。顔よし、盾よし、性格よしの三本立てじゃー、良い気分じゃーい。PS、 特撮ファンなら知ってる俳優が2人出ていますので、そういう面で楽しむのもありですね、ということでいただきました。あ、もう漢字がボロボロですねこういうのはもう本当に、まあまあまあ、刀剣乱舞見たよっていう話です。
うんうん、
うん、そういう映画やってるんだなんて思いながらね。
ん、
そんな映画が、
映画、
刀剣乱舞、映画、舞台、
あれ映画の話、これ、
そう、映画
の話じゃな
くて、映画刀剣乱舞黎明って書いて、
あ、映画の話、
そうそうそう、映画がね、実写映画がやってんだね、うん、刀剣乱舞の。まあ舞台とかはね、なんかやってるイメージはあったけどね、刀剣乱舞
なんかイメージあるよね。
うん、そうそうそう、
2.5 みたいな、
2.5 次元、ね、そうね、テニミューとかね、そういう感じのね。まあまあまあ、そう、今回は映画だったということで、
ああああ、
刀剣乱舞とかね、まああんまりこう、こ、世代じゃないっていうか、うん、あんま見ない、存じ上げないよね、正直
見たことないかも ね、
ね、
うん、
鬼こういうの見るんだっていう感じだったね。だからまあまあ
ねえ、うん、
なんとなくの印象だよね、その剣が、剣の擬人化みたいな、
うん、ねえ、
そうそう、刀剣と呼ばれるものの擬人化っていうイメージはあったけど、
うん、
あ、そういうのなんだっていう、なんかまあまあ面白かったっていう、うん、あ、 PV 見て興味惹かれたから行ったらしいですよ、鬼は 妹と言ってきたらしい、
あ、
ね、うん、あ、なるほどね、という感じでございますけど、あ、まあまあまあ、そんな刀剣乱舞、まあまあ、鬼的には一押しなのかな、おすすめなのかな、こういうのは。まあよかったら皆さんもその映画館で見てきてくださいという我々はちょっと見に行くか分かんないですけど、なんか映画館
でもあれでしょ、秋色は見てきましたっていう話やろ、これ
見てきましたって手で喋るとそれはそれで嘘つくから、うん、嘘になるから言いませんけど、
いや実はこんな映画でっつって、
いや最後、最後陽光炉に沈んでってねっていう
それターミネーターや、
そうそう、
I'll be back、
剣がね、やっぱその最初の頃に、あの最初の頃のドロドロの状態に戻るっていう、
ああね、
陽
光炉チップがここにあるっつって頭ポンポンって刺しやろ
ね、本当に、そうやってね金属新たなリサイクルの話そんな話怒られるわまあまあ、そんな感じはまあまあまあまああるけども、その、まあ、僕もね、映画は見に行ったよ、この前仮面ライダーを見に行った話はありますけど、なんていうかね、まあ感想というか、なんか庵野秀明だったなっていうエヴァンゲリオンだったなっていうのが、ちょっと誇張した言い方かもしれないけど感想です、それが、
うん、
よくわからない言葉がいっぱい出てきて噛み砕くのに時間がかかるっていう映画として、
ああね、
その体内にプラーナというものがあってみたいなのが最初の方から説明があるのよ、なんか、
うんうん、
なんだよその言葉みたいな、
うん、
なんとなく最後の方で、あ、スターウォーズのフォースみたいなもんなのかなっていうので、なんとなく自分の中では納得がをさせるっていう、その噛み砕く作業が必要だったっていう感じだったりとか、な、まあその話もなんかいろんな怪人がわーって出てきて一人ずつなんか倒していくって、使徒みたいな感じだったりして、 だそういう意味でもエヴァっぽいなっていう思っちゃったっていう。だまあ仮面ライダー好きが見てどう思うかっていうのはちょっと分かんないけど、
うん、
だ見終わった後にあの YouTube でレビューとかを見に行くわけですよ。自分は感想を語ってる人とか、うん、2人ぐらい見たんだけど、
うんうん、
まああんまり褒めてる感じではなかった、うん、であのそのうちの1人は、バイク好きだったってのがあって、
うん、
この映画をバイク好きの目線で見るとすごくなんかあのバイク愛にあふれた作品だったっていう風に言ってて、
そうなの、うん、
そのなんか今サイクロン号っていうねバイクがあるんだけど、あれのモデルとかそのホンダのなんかプロモーションじゃねえかみたいな感じ言ってたね。なんか途中のシーンで
、うん
まあ、主人公の後ろをついてくるあのバイクっていう描写があって、
うんうん、
なんか今自動走行のバイクっていうのが存在してるっていうね実は。
そう、
そんなの知らなくて何この技術って思ってたら本当にある技術なんだっていうのが後で知ったっていうシーンがあったね。なんかそういうのとかなんか面白いものが見れたなっていうのはあるけど
うん、うん
うん、なんかこうストーリーとしてはうーんって思うところはあったっていうのが本音です
うん、
っていうのが仮面ライダーの感想でしたっていうまあまあまあ、まあ
ね、
まあでも気になる方は見てみるのはいかがでしょうっていうね。もうそのシン・ゴジラ・シン・ウルトラマンって見てる人だったらまあシン・仮面ライダーも見ておいた方がいいんじゃないっていう感じだったりする。
うん、
うん、あとなんかまあ細かいこととかはまあ 見直しというかなんかもう後でレビューとかでなんか小ネタとかそういうのは情報収集すればいいからとりあえず初見でバッて見てわけわかんなさを体験した後に情報収集すればいいじゃないのっていう感じでしたね。はい、
うん、
そんな感じでまだメールが来てるんでちょっと読みたいと思いますね。
あ、
はい、お名前情緒崩壊太郎くんからいただきました。くんさんって言ったらいいこれ情緒崩壊太郎くんさんからいただきました。
情緒くんね、
情緒くん腹筋崩壊太郎みたいな言われ方されてますよね。これも仮面ライダーネタですけど、はい、推しの子見てきました。うーん、上映後舞台挨拶がなかったら死ぬところでした。リエリーは光、伊藤健人は回しがうまい。僕から言えるのはそれだけです。映画見る順番ミスったわ。みんなも早く推しの子見ようね。アビアーアピアーかまあいいや、推しの子っていう4月から始まるアニメがあるんでしょうね。そのヤングジャンプで連載してるんですよね、推しの子っていう。その、かぐや様告らせたいの人が原作書いてるやつだっていうのでね、
そうなんや、
そうそう、それがアニメ化っていうので、それの何、うん、先行上映会かなんかがあったのかな。それに行ったんでしょこの情緒崩壊太郎くんさん、さっきの、ペンネームの人とメールアドレスが同じ人なんですけど、まあまあまあまあまあ、ま、声優さんのね舞台挨拶もあってね、うん、なんか、うん、みんなも見ようねっていう、なんか海外では前評判がいいらしいですよ。鬼滅よりもなんか楽しみにしてる人がいるらしいです。
ああそうか、
アニメ、このアニメ、そうなんだっていう感じで、なんかだからまあ皆さんの見てみたらいいんじゃないですかっていう僕はもう最近はもうその鬼滅がね、もう始まるんで、刀鍛冶の里編が、それが楽しみです私のアニメは、鬼滅とか見てた？でも亮也、鬼滅止まってる？無限列車見た？どこで止まってる？
アニメは見てない。
ああそうか、原作読んだ？
アニメは遊郭編から見てないけど。
ああそうか、
原作は全部見たよ。
ああ見た。まあなんか、うん、これまあネタバレもいいか、どうなんだろうね。まあ、でも
でもあれよね、
ちゃんと丸く収まったね鬼滅は。
なんか途中が急にパッて飛んだよね。
ああ飛んだ、
展開的に急に早足になったくない。
ああなんか終わらせる感じになったよ ねあれ。
ああそうそうそう、
うん、
なんかもう一個何々編があってもいいぐらいなんじゃないって思ったけど、そこはしょったよね。
急にもう無惨との最終決戦みたいになったもん
ねえ、急にあれ展開把握ないっていうのあったけど、
うん、もうちょっと上限の鬼をじわじわ出してほしかった感じ
ねえ。
あなんかいろんなね対決が同じ時間軸でみたいな感じになったのね、あれ
ねえ。
なんかうん面白かったけどね。
うん、
なんかあれがアニメでやるのかななんて思いながら
どうなんだろうね。ね、徐々にやっていくもんなんかね。
やっぱまあまあまあ、ここまで来たらやってほしいけどね、ま
あ、なんとか編があるよね。
そうそう、
なんとか編っつってもうちょっとずつやっていくんかね。
ねえ、なんか、
まあ多分なんとか編っつってアニメが出たらまたプッて上がってくるんだろうけど、
まあまあ、原作は終わってるから、あとはもう映像化最後までさ、ね、するかどうかって感じだとは思うけど、
まあ映像化されたらまたプッてきて、でまたシューンって感じやろ、うん、ね、上がって下がって
上がって下がってブームがね、うん、もう早いよね、ああいうの熱、ね、しやすく冷めやすいの、みんなね、ブームすごい。鬼滅ブームって言われてたけど、なんかね、もう下火みたいになってるよね。
まあだって今いろいろとあるの、
うん、コンテンツが多いよね。
ええ、
ほんと呪術廻戦とかもあったね、チェンソーマンとかもあったよね。
いや、チェンソーはマジ、なんやろね、あれ思った以上にじゃない。
ああ、なんか持ち上げられすぎてる。
うん、なんか途中まで見て俺なんかやめたもん、なんだこれっつって。
ああそう、あのね、アニメはね、うん、うん、ちょっと不評、原作好きからも。うん。
なんか、もうちょっと、あれよね、噛み砕いてやるべきだったよね、アニメ。
まあまあ、そうね。なんか。
だってあの、一番初めのあの、ポチタと、あのシーンぐらいじゃない？
ああ、上がるシーンというか。そう
そう。
そうか。
俺に夢を見せてくれみたいな。はいはい、そこら辺じゃない？一番のピーク。
ああ。
こっからなんか急に下がってったの。
ああまあまあ、まあくまでも涼也の主観ですけど、なるほどね。
あ、なんかよくわからん、よくわからん感じが続いたやん。
まあまあまあまあね、うん、僕はもう何とも言いませんけどそっかそっかね。だから
みんなあんなにあんまり来んかったんじゃない。
まあ、チェンソーマンね、なんていうか、
せっかくいいテーマソング入れたのに。
うん、テーマソングとかは割とね、曲は ね評判いいよね。
ね、曲はいいと思ったけど、
ゲロチューの曲とか割とルイタンさんとか好きですよあれまあまあ、あの中多様性って曲なんだけどね。うん、
うん、
あ、まあまあまあ、そういうのがあったねっていう。うん、まあアニメの話だったりもしつつ、もう一つ普通歌来てますんで、
はい、
こちらの名前、新馬お兄さんからいただきました。
はい、
最近某ズームイベントがきっかけで FF になった。あ、 FF ってあのフォローフォロワーの相互フォローの意味ね。
フライヤーのことじゃなくて、
フライヤーじゃない何フライヤーって FF っていうの。
フライヤーのことじゃなくて、
フライヤーではないね。FF になった、17歳くらいの子から、別になんか本人が言っていたわけでもないのに片親オーラを感じていました。まあ勘違いかなと思いつつ、2週間経ちツイート内容から離婚による片親が確定しました。こんな感当たらなくていいのにと少しダウナーな気分になったので、このスバで気分をリセットしました。皆さんは悪い意味で勘が当たったエピソードはありますか、と。まあアニメ見てリセット、気分リセットできたならいいんじゃないのって思うけど、うん、悪い意味で勘が当たったエピソード、嫌な予感がするっていうのが的中したって感じかな。
うん、
うん、まあ俺はね、あの、まあこれまあ 3月だったじゃん、4月の前は3月、まあ当たり前のこと言うけど
おう、どうした、急に当たり前のこと、
当たり前の、4月の前は3月って
当たり前体操って
当たり前体操ですね。
まあ、どうした、
その3月にまあまあいろいろラジオ聞いてて、まあ、3月ってなると、うん、まあ、番組終了とか入れ替えとかがある時期なのよ。
改変期とか、
改変期ってやつです。うん、うん、だからそれでまあラジオ聞いてて、とあるラジオで毎週1名にステッカーが当たりますみたいな番組だったの、その番組。
うん、
でそんな番組があのイベントをやるから、その時に、まあ、数は限られるけど来てくださった方にステッカープレゼントしますって言ってて、その、
うん、
普段はメール読んだ人にしかもらえないステッカーをよ、ばらまくみたいなことしてて、
うん、
これ番組終わるんじゃないのって思ってたら、うん、まあ、その1ヶ月後ぐらいに番組終了の報告してて、
はあはあ、
あ、やっぱりっていう思ったっていう、やっぱりっていう、その悪い感が、悪い意味で感が当たっちゃったっていうね、やつでした。これ嫌な、うん、嫌な予感的中っていう話。いや、なんかあるけどね、なんかある、そういう悪い予感って当たってほしくないけどね。
まあね、
うん、あんまそういうの考えない方がいいかもねとは思うけど、
うん、
なんかそういう話、僕はまあそういうエピソードありましたっていう感じですけども、まあ離婚とかそういうのはねあんまり邪推しないというか、うん、人に親の話をあえて したら地雷なのかなって思ってしない時とかあるからね俺この人の前で親の話するのちょっとやめとこうかなっていう時はたまにある。
あ、ね、
うん、
秋色でも空気読めるんや、
うん、あるある。あれこの人母親の話しかしないけど父親どうなってんのってなったたまにあるから。
ああね、
うん、ちょっとそういうのをちょっと気にすることはある。
高尾がさって言わんのや。
高尾がさって、うん、なんかもう言い出したらあのお母さんのことはやめてくださいって泣き出すかもしれないお母さん関係ないじゃないですかって今これ分かる人何人いるのかな、ね、うん、こういうね時事ネタぶっこんでますけど議員をねやめた人ですそういうことはあるかもしれないから、うん、なんか親の話はしない方がいいのかななんてね思ったりすることはあります。親は親自分は自分なんでね、なそんな感じで軽くなんかモノマネっぽいやつを挟んだところで、お笑いも入れたところで、じゃあいい時間なんで大喜利いきますかね。
はいはい
はい、ということで、別ラジ大喜利のお時間でございます。
はい、
はい、ということでございまして、今回の大喜利はですね、新たな賞レースホニャララ1グランプリを設立。こちらのホニャララに入るアルファベット1文字を埋めてどんなグランプリか教えてくださいで募集しました。
うん、
いろいろとりあえず来てますね。まずツイッターの方で来てます。
はいはい、
新馬お兄さんからいただきました。
うん、
M1、こちら何のグランプリかというと、真の世界ド M 王者を決めるグランプリ、優勝した暁には S1 グランプリ王者と戦い頂上決戦を行う資格を得られる。
ホコタテみたいね。
お、 S と M のホコタテだ。ド M とド S でどっちがこれ勝利条件で何なんだろうド S と ド M はもうなんか頂上決戦というか天国ですけどね、お互いにとって。
まあじゃない、負けたって思った方が手挙げるんじゃない。
ああ、もうギブっていう
そうそうそう
ことか。うん、ね、すごい審査員というか何なんだろうな、 M1 のこの M1 の審査って何なんだろうって思いながら、まあまあまあでもね、うん、我慢比べともなんか違うよなまあまあ M1 ね、まあまあまあ来ると思ってたっていうとなんかあれかもしれないけど、まあまあそうですね、ド M1 グランプリっていうことでございました。次いきますかね、続きまして新馬お兄さんからいただきました。はいはい、T1 グランプリなんですかこれは。韓国のプロゲーミングチーム T1 の人気選手を決めるものだが、レジェンド、
あーそうか T1 ね、はいはいはい、
ファッカーが毎年1位を取っているらしい。え、 FAKER、フェイカーファッカーって何
か、うん、最悪やファッカーは
F ワード、 F ワードを使っちゃったねマサファッカーみたいな感じかと思っちゃった。フェイカーか、
あーなるほど、あーフェイカーね、はいはいはい、
もう本当になんか今回は誤字脱字が俺の中の多いですね。読めない文字が多いです T1 ご存知りょうや
んっていうチームがあるんだっていうぐらい。
ああ、
うん、しかしら
これ何のゲームのチーム、リーグオブレジェンド、リーグオブレジェンドとかが、まあ、いろんなゲームやってる、
うん、
バロラントとかもやってる。
そう、なんか バロラントのイメージだったけどね。
ああ、バロラントとか、
うん
うん、なんかいろいろやってるんだねっていう感じだけども、まあ、レッドブルの専属ですかこれは。スポンサーがいるという感じで、リーグオブレジェンドプロプレイヤーになった2013年からフェイカーは、大きな、成功を収めたプレイヤーとして知られている、もう10年前か、もう未だに現役なんですかね。すごいですね、 e スポーツ選手で10年選手っていうのはなかなかなのかなっていう思いながら、まあ、でもそうね、 e スポーツ選手っていう名前が出る前から、格ゲーの梅原さんって人は未だにね現役でやられてますしね。
あ、そうね、
すごいすごいプレイヤーは未だにすごいよねっていう のはあるけど。
あ、ジャンルによってだろ
う。確かに、うん、なんかいろいろやっぱ。
だってフォートナイトのプロ選手って結構若い子多いやん。
ああそうかそう。まあ最近できたゲームってのもあるかもしれないけどね。うん、ああいうまあそうか FPS 系のね人とかね。
うん。
うん。
PS 関係は結構若い人多いよな。
はいはいはいはい。確かに。まあ。だからプロゲーマーのことをよく分かってないな。そう、日本の選手ですら精一杯みたいなところあるな、自分の中で。海外の選手とかさっぱり分かんない。だから。
ああ、そら、だって自分がそのゲームとかやってなかったら知らんやろ。
まあまあ、そうだけどね。なんか海外選手とか、りょうやん、なんかそういう、割とそういう、見てると思うけど、その、e スポーツの系とか。やっぱ日本人。
やっとやけどね、まあでも、エイペックスやったら TSM とかじゃない、インペリアルハルとかじゃない、
それは日本ではなく、
うん、海外、海外、TSM は。
へ
ぇ、うん、まあ、それこそあの渋谷ハルも加入したやろ。
あ、そういう、加入でするんだ、そういうので。
うん。
渋谷ハル、
そうだよ。
へ
ぇ、うん。VTuber の。
VTuber
で、ね。ほら、秋色がなんかあの、ライフラインを使ったらとかっつってなんか動画上げとったあるよ。
ああ、
あれの渋谷ハルよ。
はいはいはい。最初に俺も、エイペックス、のなんか解説とかでなんか見た、初心、エーペックス初心者みたいなので調べた時に出てき、ヒットして見たことあるのは渋谷ハルは最初見てた。うん。で、
あの、よくアンチに粘着される
VTuber よ。そうなの？そうなの？あの、
めちゃくちゃ、めちゃくちゃなんか悪質なアンチに粘着されてるイメージがあるけど。
まあまあ、有名勢なんすかね、そういうのって。有名だから。
まあそうね。
うん、
渋谷ハル。絡まれやすいんやって。うん、渋谷ハルは。
なんだろう、本田翼とやってたイメージはある。
ああ、そうそう。あれっていうか、なんかめちゃめちゃコメントっていうか、なんか DM 来てんやろ、
やっぱ
ただの髪がっつって。
やっぱファン
ですかね。マジでかわいそうと思ったけど。
やっぱそういう、ね、やっぱ、そうね、確かにね。
ねえ、そんな、ねえ、羨ましいからっつって悪態つくだよと思うね。
まあ、羨ましい。
ともねえと思う。
羨ましいとは思うけどね、本田翼とゲームできるだなんてみたいなのはある。そう、まあね、うん、そっかそっか、そう、渋谷ハルね。いや、なんか悪い噂しか聞かない、そんな炎上してる時のこととかしか。なんか最近そういう TSM ってとこに所属したのね。
うん、あ、そう、 TSM とかね。まあ、あとはあの CR で言ったらラスとかじゃない、
あ、
チェリーとか。
もうクレイジーラグーンでしょ、 CR って。もう そこがもうわかんない。何人いるんだろうっていう。
何人いるんだろうね。人数まで知らんけど。
なんか。
結構多いイメージはある
けど。すごい大所帯のなんか。
うん。
そう。ね。いろいろ VTuber だったりとかして。なんだろう。その、VTuber 業界もいっぱい増えたなーなんて思いながらね。その中で e スポーツ選手とかがいて、なんだろう。もう、うん、おじさんわかんないっていう
。あ、そうね。
なってる。あ、そうなんだっていう。もうなんか、まあまあまあ、そういう、なんだ、すげえ真面目な、なんか、こう、プロゲーマーの話になっちゃったけど、今、大喜利中でした。次、いきますね。こちらは、お名前が浜浜さんからいただきました。
はい。
はい。Y1 グランプリ。世界一の矢沢を決めるグランプリ。矢沢とも呼ばれている。
それはファンとしてってこと？
何、世界一の矢沢って何？いや、エイキチがいたら他の矢沢も出てくるってこと？
それとも矢沢っていう名字の人、
名字のこと、
1位を決めるっていう
こと。YAZ。
どっちかに、
そうそうそう、
どっちかによるよね。
そうそうそう。ね、世界一のって言っても、まあまあまあ、どうなんだろうね。矢沢ニコちゃん宇宙ナンバーワンアイドルみたいなことですか？そういうことですか？世界一。
まあ、エントリーできるわね、矢沢
やったら。矢沢、どの、
矢沢は、
ねえ、
どのベクトルで行くかによって変わってくるね。
そうそうそうそう。何を競うかとかでね、競技とかにもよるんでしょうけど。
まあ確かに。
まあもう矢沢いじらるな。いじるな。俺の矢沢をいじるな。
なんか秋色も一瞬やけど参加できたよね。
おお、一日だけね。
うん、
一日だけ。あれがエントリーの基準としていけるんだったらね。
まあでも書類選考で落とされてそうやけどね。
まあまあ、
ね。なんだこいつっつって。
なんだこいつで。うん。フォロワー少ねえしって。なってるかもしんないけどね。まあね。いや、 そうね、フォロワー数とかで決められるとたまったもんじゃないですけどね。はい、続きましてですね、こちらがラストかな、
うんうん、
浜浜さんからいただきました。
はいはい。
パイワングランプリ、もちろん円周率王を決めるグランプリですよ。
あー、全部言うんだ。 3.1415 だらららららって
3.1415 ギネスとかもあるけど ね、その円周率を言える人の、ね、もう
あれはあの用意スタートっつってみんな間違えないように言うかってことだね、
う
ん
う
ん、
そうね、
滑舌も良くないとダメやね。
やばいね、
うん、どうなんだろうね、変えてく方なんかな。
パイワンが、いや、なんだろう、一人ずつ一斉のでなんかなんか言い出すのかな、わかんない、一桁ずつ時間かかるな。でもそれはそれで、
ああ、でも1分以内にとかってこと。
そうそうそうそう、
1分以内にかけるだけ書いて、それで合ってるかどうかってこと、
合ってるかみたいなね、
ああね、
わかんない、なんかどうなの、次々シャトルランみたいにだんだん間隔短くして脱落させていくみたいなわかんないけどね。パイワングランプリ、アルファベットとしてパイを入れるのはオッケーなのかどうかっていうのはちょっと基準としてどうなんだろうって思いながら、
まあでもあえてのじゃない、
あえてか、うん、もちろん円周率ではございます。それ以外のパイなんてあるんですか逆にね、うん、なんてことを思っちゃいましたよね。はい、ということで以上です。大喜利ありがとうございました。
はいはい、
今回ちょっとなんか難しかったのかな、少なめでしたね。まあまあまあ、島お兄さん、
それは何、リスナーに対してのクレームってこと。
最速です。
ああ言ってくね。ほ
ー、最速ですね。次来ないかもしれない。言
っちゃうんだそういうこと。
で次は来ないかもしれないけどね、そんなこと言い出したらね。じゃあ次のね、大喜利テーマ発表しますかね。
うん、
まあ4月なんでね、4月入ったということで、まあ、4月は君の嘘みたいなことを言ってくださいっていう大喜利。4月は君の嘘っていう作品、漫画があったね。
ああ、そうなの。
うん、そういうみたいなことを言ってくださいっていう。何月は何々みたいな感じ。
あはは。
うん。12月は俺の誕生日みたいなね。
いやね。
まあ、何でもいいんです。何でもいいんです。何月とかでなくてもいいです。〇〇は〇〇のなんたらかんたらの、そういう、なんだったら。そういう感じだったらいいです。3月のライオンとかでもいいです作品変わっとるかなっていうね、話ですよね。まあなんかを言ってください。なんかそれで楽しみます来たやつで楽しみます。それだけです。はい、そういう大喜利です。ってことで、募集したのでエンディングです。
はいはいはい、
はい、ということでエンディングなんですけども、なんかお便り来てます。まだお便りがありました。
はいはいはい、
お名前浜浜さんからいただきました。
うん、
件名花粉を操作する秋広って書いてますね。
ああ、はいはいはい、
ということで本文、ふわー、全員受粉させてやるこれを送ろうとした意味がわからない
こっちの意味で花粉コントロールしてたんだ。
ああ、だからそうね、みんなを受粉させたくて。
あ、
受粉したらどうなの、頭の上から花でも開くんだ
よ。ぴょこっつって入るんじゃない、
ぴょこんって頭の上に花開いちゃう。何なんですかね、こういうのね。そういう感じで来てましたけどね。他にもなんか、こちらはお名前が、件名パロディ AV って書いてます。
はいはいはい、
お名前、新米お兄さんからいただきました。
うん、
この素晴らしい世界に爆炎をのパロディ AV。この素晴らしい裸体に爆乳を。あ、でもこれね、そういう、まあ、作品があるんですね。この素晴らしい世界に爆炎をっていう、今4月から始まるね。
あ、そうな、楽園をじゃないんや。へえ。
この素晴らしい世界に祝福をっていうそのアニメがあって、これが映画までやったんだけど、これのスピンオフというか、その、
ああ、そういうこと。
そうそうそう、それが一人炎魔法を使えるそのキャラクターを主人公にした。
ああ、はいはいはいはい、はい、
あれ
どっか、
そうそう、うん、あれをあれがあるらしい。そういう作品のアニメ化っていう、今回
このスバってやつやろ。
このスバね、あれ面白いね、うん、面白かったなっていう思いながら、
まあね、
この素晴らしい裸体に爆乳をというパロディー部でございますけども、
うん、
裸体に爆乳をっていう、なんか付け替え的なことかなこれこの裸体には爆乳をプラスしようみたいなこと 言い方だよね、これ多分。
ねえ、何カップが合うんかなっていう感じだよね、多分。
この、その、ウエストとか、引き締まったウエストとか、好みの裸体でありながら、父は爆乳にさせようみたいなことなのかな。
あれやね、なんか、最近のゲームキャラメイキングのあれみたいな感じの AV になるんかな。
ああ、はいはいはいはい。なるほどね。なんかあるよね、なんかそのキャラメイキングで胸のサイズを大きめとかこうボリュームを上げていく感じ
あるよね、あんな感じなのかな、
うん、俺もちょっとついしちゃいそうになるけどねキャラメイクするとでもなんかね、ああいうの自分の分身という風に考えると男キャラでやりたくなるのよ自分は。あ、これもちょっとなんか アンチェット取る？これもなんかあのモンハンとかあなた女キャラ使いますか男キャラ使いますかみたいな、
はあはあ、
自分の性別と違うタイプをその操作するのがどうかっていう、なんかちょっとこれも気になるね。なんかゲームやるときに男だけど女キャラ、男だから男キャラみたいな、女だけど女キャラか男キャラかみたいなアンケート取ってもいいね。次回はそれをなんかまだアンケートがやってたらやります。じゃあ次回のアンケートも決まったところで、そんな感じで皆さんからのね普通お便りとかね今回いっぱい読みましたけどね、どんどん募集しております。アドレスの方は別ドットだからねatmarkgmail.com までということで、bets.dakarane@gmail.com までよろしくお願いしますって感じです。
はい
はい、そんな感じでございますよね、パロディ AV まだちょっと、残ってはいます。ストックがあるんですけど、ちょっとやっとく、やっといてもいいしやらなくてもいい感じですけど、
まあやっといてもいいんじゃない。
じゃあちょっとやっていきますかね。こちらお名前浜浜さんからいただきましたもう常連ですねパロディ AV の、
まあレジェンドみたいなもんやろ、殿堂入りしとるやろもう浜浜さん、
浜浜さんはね、うん、はい、お兄ちゃんはおしまいのパロディ AV、
うん、
おにんにんはおしまい、おにんにん、あのちょっと ぼかした言い方ですね
おにんにんっていうの、
おにんにん、おにんにんまあまあまあ分かんない、おちんぎんみたいなことですかうん、なんなんですかね、まあまあおしまい、おにんにんがおしまいになっちゃうっていうのはちょっと ED 的なことだかもしれないですけど、ちょっとね、
うん、
悲しい話ですねパロディ AV、 そう AV としてはね、うん、続きまして浜浜さんからいただきました、
はいはいはい、
あやかしトライアングルのパロディ AV、 穴出しトライマングリ、どういうことアングルとマングリっていうね、あやかし穴出し、うん、穴を出して トライするのか、トライアングル三角的な意味じゃなくてチャレンジの方かこれはマングリにトライするってことああ、そういうこと、それなんとなくなんか飲み込めてくるな、これ。はいはいはい、なるほどなるほどってね。あとそうですね。こちらは、じゃあ、あともう一つだけ言っときますかね。浜浜さんからのやつです。
はいはい。
こちら、もう一本のパロディ AV。
うん。
もうインポ。なるほどなるほど。ロゴを作ったので添付しましたっていうので、なんかロゴが来てますね。ちょっとじゃあ、ここでは送っておきますかね。テキストチャンネルの方に貼り付けてみますか。ちょっと待ってくださいね。ポンとね、送られてきたかな。なんこの技術。この技術何並び替え系、ロゴをそう見るとなんかこうじわじわくんな、
うん、
もう一歩からのもう一歩
もう一歩のこれスタンプあってもおもろそうやね。
そのおにんにおしまいと言いながらなんか EDK 多いな今日 EDK 多かったっすね。なんか
そうね、確かに、うん、
まあまあまあいいんじゃないですかね、こんな感じで、はい、そんな感じでございました。これでとりあえず AV はストックなしかなこれでストック消えたんで、4月入ったんで補充お願いしますって業務連絡しときますか
あれ、うん、待ってるよっつって、
まだ新番組表を見ながら パロディをする作業が浜浜さん始まります。はい、いろんな感じでございますけどね。あとじゃあお知らせとかですかね、エンディングなんで。
うん、
お知らせどう、りょうやんはあれから。
まあ相変わらずなのと、ああそうなんかね、
うん、
そうエーペックス紹介カードって言って
た。ああ言ってた言ってた先週。
うん、あれね、なんか何なんてサイト、なんかねあった、そのサイトみたいなのは。
ああ作れるサイトがあった。
うん、でゲーミーって読むんかね。
ほうほうほう、そんなサイトがあって、
ここのゲーミーか。
うん、
そうそうそう、このゲーミーってとこでなんかそういうのが作れるっぽいっていうのは分かって。
ほうほうほう、
で作って
みた、
募集をかけてみました。
あれ、それツイートしてる？
いやツイートはせんかったけど。
どこに募集かけてたの？
そのアプリ内、ゲーミーの。
あ、ゲーミーってアプリなんだ。
うん、かけてみました。
あ、
結果ゼロです。
んー、ゼロ。
30分間で自動的に切れるんやけど、30分間募集してゼロやったね。
ああ、うん、そうなんだ。やっぱなんだろうな、鳴り物入りじゃ無理なのかな。いや、あとみんな強い人の方に行きたがるのかな、わかんないけど。
だね、意外とねランク的には同じ人とかもいろいろいたんかな。
おお、
なんだ。まああとはあれかな、俺はなんか別のなんか YouTube で上げとる人のなんか、
うん、
その人が運営しとるサーバーみたいなところで、
うん、
一応フルパで2日間ぐらいやったけど、
はいはいはい、
はい、まあ、一応プラスになりましたね、それで。
なるほど、
はい、
そういう感じで新しい輪が広がってはいるという。
うん、
あー、へえ、
やっぱフルパでやると面白いね。
あ、そうなんだ、やっぱ。
うん、あって突していくやつおらんもん、なんか戦場にうらーっつって一人で突していって死ぬやつおるやん。
あ、いるいるいる。
ねえ、あれがないからもうすごいやりやすかった。
なんか、いや、強くはあるんだけど、お前それ何回倒れてんだっていうやつあるからね。
ねえ。
倒れすぎ倒れすぎ、散らばりすぎ散らばりすぎ。
なんかね、なんか YouTube 動画でなんかバナーっていうんかね。はい、リザルト画面か。
はいはいはい。
こんなリザルト画面マジでやだみたいなので、なんか何復活回数ってあるやん。
あるあるある。
うん、32とかあったからね。
いや起こされすぎや。
どういうことと思ったけど。
マジで。
うん、
うわあ、なるほどね。
もう、介護ゲーじゃんと思ったけど。
介護だね、確かに。お前それ本当に単独やったら死んどるよって。チームだということをね、もう皆さんね、チームプレイです。
まあ、そう、あとはね、この間ちょろっとやって、
うん、
あー、なんかね、8月ぐらいに始めたやん、エーペックス。
あ、エーペックスね、確かに確かに。うん、
まあだから、まあ10ヶ月ぐらいか。
うん、
え、何ヶ月ぐらいになる？
まあまた、だいたいどうですか、9、10、11、12の1、2、3、4、で、まあ8ヶ月、8ヶ月目に入ってる感じですね。
この間ようやくハンマーが取れましたわ。
取ったんだ、すげえ。
取った取った。
これあの聞いてない人に、やったことない人に言うと、まあ説明というかね、ダメージが、ま
あ、あのちょっとあれよね、簡単に言うと、あのそのバッジつけてたら、うん、お、意外とやるんじゃねこの人みたいな、あのちょっとしたイキリバッジをね。
そうそうそう、あのこいつダメージ量1回の試合でその相当何人分ぐらいダメージ量だよね、言ったら合計の
ね、
ダメージを
あ、う
ん、どれくらい与えたかっていうことですもんね。
うん、
うん、本当にあの新馬お兄さんもすげーって言ってますよ。今のエーペックスでやってるだけでもすごいのにって。え、そんなにそんな言われようなの。わかんないけど、
あ、ようやく取れましたわ。
すごい、うん、
いや、なんか気づいた時に、なんか残り一舞台で、
うん、
1900ダメぐらいやったんよ。
1900、はいはいはい、ああ、なるほど。
10ダメージとかで、あとちょっとやん、はい、ハンマーまで。
うん、
もう、なんか、ノラ2人ほっといて、めちゃめちゃ探しに行くよね。
まあ、そうか。
あと100ダメだ、つって。
あとちょっとだってね。
で、いたーつって、パパパーンって言ったら、自殺したね、その人。
あ、そう。
お前にはダメージをやらんつって、なんか、あの、 飛んでいった最後ピューンって。
あ、そうか。
うん。
え、結局取れたのそれで。
あ、取れたよ。うん。それでハンマーが取れましたよ。
いやー、よかった。
いやー、やっと取れたわ。
ハンマーにも種類があるんだよね。
そうね。最上位のダムハンとかだったら、ちょっとこいつ生きて何になるからね。
ダブルハンマー。
あ、そうそう。
そうそう。
恐怖心を与えるから
ね。もっと、それ以上のダメージだよね、確か。
あ、そうそう、4000とかじゃない？ダブハンは。
ダブハン。ハンマーの倍っていうぐらい。
ねえ。
うん。なんかあんだよね。
あるある。
ダブハンは怖いわ。うん。
圧がすごいよね。
ねえ。そうそうそう。なるほど。お兄からなんか、エイペックスについて補足が。エイペックスやらない人が多すぎたせいで、ランクの最低辺に月に数回やる程度の元マスターやダイヤゴロゴロいる現状。あー、そうなんの？全員が
マジでね、あのね、なんかやっぱ強い人が多くなったような気がする。
ああ、なるほどなるほど。
だってシルバーでやってる時でさえ、なんかおかしくないこの人っていう、なんかキャラコンエグい人とかおる。
まあまあ確かに上に行くまでに時間がかかるから、下でくすぶってる人が多いっていうイメージはある。
うん、なんかね、なんかちょっと強くないとかっていうのは思うね。
俺本当にブロンズとか、ブロンズ止まりなんだけど、まあ、シルバー、うん、行ったことあるけど、なんだろうな、その、ブロンズで、それこそ、もう最終週だよ。なんか、シーズン切り替わる。
はいはいはい、
それでランクマッチって、
うん、
まだ強いやついっぱいいんだけど、どういうことっていうのはある。お前ら、ブロンズなんのっていう。
なんかいるよね。
いるいるいる。そう、実力差が本当に、よくは
ランクだけで測れんよね、正直
測れない。
なんかやたらとおかしくないかこの人みたいなのがおるもん。なんか当て感すげえっていう、
うん、
とかなんかね、
もうちょっと なんだろう、俺が言うのもなんだけど、初心者借りたい。もうちょっと勝てる試合がしたいですって思っちゃった。
ああ、ね、はいはいはい、はい。
なんか、まあそんな感じで、ございましてね。まあ、りょうやんからのお知らせはそんな感じか。
そうですね。はい。まあ、あとは4月に2本ライブがありますぐらい
で、ね。2本ライブ。はい。2日続けてね。2days だね。
そうですね。はい。はい、ぐらいです、私は。
ゲストは、はい、どうぞっていう感じです。
はい。
まあ、僕のお知らせじゃないですけど、
うん、
まあ、これまた、あゆみさんの話。
不況でしょ？
不況、不況っちゃ不況ですけど。うん、4月1日にあゆみさんがこういう投稿をしてました。
だからあれでしょ、お前たちもあゆみファンにならないかってやつでしょ。
お前たちもあゆみのメンバーシップに入らないかって。いや、まあメンバーシップは、まあ、入っても入らなくてもいいんですけど、その4月1日に株式会社あゆみワンの社歌ができましたっていうことで、ございまして、まあ、あゆみさん、そのあゆみワンっていうね、
うん、
会社の社長なんですけど、そちらの、
社長やもんね、あの人。
そうそう、社長さんなんですよ、実はっていうね。うん、まあまあ、そういうので、あゆみワンっていうスタジオ、収録スタジオがあってっていうので。
うん、
で、そこの社歌ができたということで、4月1日に投稿されてました、YouTube に。いや、社歌ってっていうね、その、エイプリルフールなんでしょっていうのは若干ありつつ、
うん、
割と、これガチめで、だから本当らしいっていう話で。歌ってるのが山本正幸さんって人。こちら、作詞作曲、今回あゆみさんがその頼んで歌ってもらったっていう形なんだけど、この山本正幸さんって何者なんだっていう、何者なんだって話なんだけど、
まあそうね、
代表作
なるよ、ね、
代表作がヤッターマンの歌の人。
あ、そうなんや。
そうヤッターマン、うーわんわんわんの昔の、ヤッターマンとか、あと、うん、ドラゴンズ、燃えよドラゴンズの作詞作曲、燃えよドラゴンズですよ。
あ、はいはいはい、
めちゃくちゃ有名ですよね。
お願いした形なんだね。
そう、今回その人に依頼して作ってもらった。
本人歌ったわけじゃないよ。
本人は歌わず、そうそう、今回そのあゆみワンの社歌、織姫彦星あゆみワンっていう曲が作られましたという。経緯としては、まあまああゆみさんが、
何
ん、
どうぞって言ってこの後流れる感じ。
どうぞって YouTube で探してくださいね。もうここではかけれません。オープニングであゆみさんの曲はかけてますけど、
さすがに許可 取らんといかんパターンのやつ。
許可取りは必要でしょうね、これは。
ああ、なるほどね。
まあ、YouTube で皆さん無料で聞けるんで、よかったら皆さんね、聞いてみてくださいっていう感じなんですけど、本当ヤッターマン感がすごいです。なんかその、あゆみさん自身がヤッターマンが好きなんですよね、もともと。だからそういうので、いろいろ憧れて、こういうのを歌詞に盛り込んでくださいみたいな感じのこととかを言ったら、ああいう感じになりましたっていうので、そう、その、で、山本さんも山本さんで、ああ、いつもの感じですね、みたいな感じで、その意図を汲み取ってくださったみたいなんで、その、すごく、面白い曲ができましたっていうので、皆さんよかったら聴いてみてくださいっていう感じです。
はいはいはい。
そういう、なんかすごい4月1日にすげえことやんなっていう、あゆみさん情報でございました。以上です。
うんうんうん、なるほど。
はい。まあ、鬼から辛辣に、打線燃えてないけどね、ドラゴンズっていうね。もう、ディスはやめろもう、特定の球団をなんか陥れるようなことは、もう、戦争が起きるから、ああいうプロ野球の
。まあまあまあまあ、まだね、こう、乗ってないんだろうね、なん
か。あと、シーズン始まったばかりだから、4月から。4月始まったばかりなんでね、プロ野球だってどうなるか分かんないですよねっていう話です。はい。
はいはいはい。
さ、そんな感じでございまして、お楽しみいただけましたでしょうか。あ、なんか URL 来たけど、あ、ゲーミーっていうね、ここでカード作れるって感じ？
カードは作ったね。
ああ、なるほど。
なんか、あ、ここでこういうのやって、ああ、そういうことね、と。なんか、ツイッターと連携してみたいな感じらしい。
へ
え。うん、アカウントをなんか作らんといかんらしくて。
ああ、アカウントをね。
うん、そうそうそう。はい、それで、だから、ツイッターとかで上げてる人いるんだと。
なるほど、ツイッターと連動させれるのね。
そうそうそう、なんか仕組みが分かったような気がするわ、
はい、なるほど。じゃあちょっとまあ後で見て、なんかまあでもエーペックスやるかな。昨日ちょっとやったんだけどね、チラッと。
あ、そうなんや。
うん、昨日やって、なんかなんか自分以外の2人がすごく前に出るタイプで、うん、
ああ、ゴリゴリいくタイプね。
ゴリゴリいくタイプで、うん、1000ダメージとかの中で俺400ダメージみたいな感じだったけど、
まあ、全然じゃない、
うん、うん、まあ、それでもなんか生き残ってたからね。最初のうちなんかめちゃくちゃなんかもう激戦区入っちゃって、二人とも打ち合ってなんかぶっ倒れては、ああ、怖い怖いって、なって、
まあね、
うん、自分は自分でまあその中でまあ後ろからちまちま打ってみたいなね。なんとか、はいはいはい、倒せてたけどみたいなね、感じの。最初で全滅してもおかしくなかった状態だったり、ね、そんな感じでね、やってた。昨日はちょっとやったなっていう感じだったけどね。まあそんな感じで、うん、皆さんもね、よかったら Apex 改めて我々とやってみるかっていうね。僕なんか本当弱なんで、なんだったら一緒にチーム組みませんかみたいな感じですね。足引っ張るのやだって思ってる人はね、俺が足引っ張るからって、お前が足引っ張るんかいってね、話ですよね。はい、そんな感じでございましてね、ベズラジ、楽しんでいただけましたかね。そんな感じで、ベズラジ第339回でございました。
はいはいはい、
はい、次回は340回でございますね、はい、
ああ、サンキューとかやったんね。
あ、339
やろ。
な、何にサンキューする
の？39やから。
そうそうそう、なんとかさんにサンキューみたいな感じのね、まあ、いろんな人にサンキューしていきたいですね、ありがとうありがとうとね、言っていきたいですね、うん、ね、え、皆さんこれを聞いてくださる皆さんにありがとう。で、手業目はおめでとうって。
そうね。
ありがとうとおめでとうのね、そんな感じの。
ね、よくおめでとうってことね。
いいマリアージュで、おめでとうで挟むっていうね、最初と最後感じでございましたよね。はい、そんな感じでね、終わりたいと思います。お相手はアキロと
嫁子でした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら、リュウヤンでした。嫁子おめでとう。
おめでとう。